ございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。11月21日、今日もですね、収録でのお届けになりますが、お時間お付き合いお願いします。なぜかというとですよ、今私の本業であります、結婚式の司会がですね、リゾートウェディングを中心に行ってるんですが、もうすごい年の、本当に1年の一番今が忙しい時期なんですよ。いわゆる繁忙期ってよく言ってるんですが、もうやばい。ありがたいですよ、すごくありがたいし、すごく幸せなことなので、そうということで、今日11月21日も、朝から名護の方で、司会をさせていただくということで収録になってます。そう、本当にね、リゾートウェディングが中心なので、だいたいもう近くても読谷あたりから恩納村、そして名護、もうこの辺が私の出勤場所です。でたまに南部の方でもあったりするんですけれども、本当にね、このもう11月、週末そして平日もね入っているので、本当に忙しいです。頭の中もブライダルのことでいっぱいなぐらい。でもね、本当に幸せな瞬間をね一緒に、過ごせて、そしてお手伝いができるっていうのは本当にいいお仕事をさせてもらえてるなって思います。本当に2時間なんですけれど、その2時間ね、本当にいろんなドラマがあるんですよ。でこの方たちにしかないこのストーリーがあって、そしてその2時間を一緒にこのゲストの方たちと両親も含めですよ、みんなで過ごしているあの時間を、私がそれを一緒にお手伝いさせて進行させてもらえてるっていうのはとっても幸せですよね。終わって帰るこの高速をね運転しているんですけれど、本当に余韻に浸ります。あ、今日もあの瞬間良かったなとか、時には反省もありますよ。あの時もっとこうして、話を、膨らませて、行けばよかったなとか、まだまだだなって思いながら、ただ毎回思うことは、本当に今日も幸せだったなっていう、その瞬間を本当に今日もできたなって、携われてよかったなって思います。そしてね、毎回のことなんですけれど、とっても涙もろくなってます。もうね、 お母さんにあ、このなんだろう、お母さんの気持ちで早いんですけど見てしまうんですよ。新郎がね、お父さん、お母さん、この時にしか言えないから言います、本当に産んでくれてありがとうって、もう男がですよ、男が、新郎が行った時にはもう私も号泣ですよ。はあ、長男もこんな時が来るのかなとか。まだ中二ですよ。なんかとかね、あとはもう本当に、次男三男もいつか来んねって、三男結婚できるのかな、わかんないですけど。ただもう息子たちがね、こういった感じでこういろんなねドラマもありながら、で私も親目線で見てしまうので、お父さんわかるよ、お母さんわかるわかる、もういろんな反抗あったでしょみたいな、はあ、もうそれがそんなってね、大きくなって、で新婦と一緒にこう新しいね、こう人生をこれから過ごすんでしょ、はあ、泣けるって泣くんですよ。ということでめちゃくちゃ涙もろくなってます。で新婦の気持ちもわかるじゃないですか、もうお母さん本当に本当にあの時はありがとうとかで、今やっぱり親となって、この子たちを育てていく上でお金もかかっているわけで、本当にいっぱいお金を使ってて思うの、思う中、私の母親は本当にすごいなっていう、そんなにね、裕福な家庭でもなかったので、 いろんな苦労をねお母さんにはかけてたなって、思いながら、それでも、もういっぱいねいろんな習い事もさせてもらったり、ちゃんと高校大学にも通わせてもらったりとか、今となっちゃすごいなと思います。普通にねできてたことって普通じゃないんだなって、本当にお母さんってすごいなって。一番私が尊敬する人はやっぱりお母さんですね。母親、もうそれはもう多分ねこれからもずっと変わらないと思います。本当にすごいなって思いながらも、そういった感じで、私は、毎回仕事で泣きながら幸せな時間を過ごしてるなって思います。オープニング喋りすぎましたね。それでは今日もお時間までお付き合いよろしくお願いします。この番組は女性のためのコワーキングスペース It's Me の提供でお送りします。知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。先週は発達障害の、発達の部分だとか、あとは法律的なね、こととかもちょっと話したんですけれども、その発達障害大きく分けて3つとよくね、番組でも言ってますが、広汎性発達障害、そして ADHD、LD、そこに知的障害も含まれると言われています。ね、なんかね、ちょっといろいろ調べてもいるんですけれど、知的障害っていう部分がね、発達障害の中にあるってちゃんと断言しているところもあれば、発達障害の、ちょっと外枠にあって知的障害も含まれるみたいな、なんかちょっとニュアンス的にちょっと難しいんですけれど、でもそこで知的障害も含まれると言われている部分はあるので、今日はその知的障害とは何ということで、そこをねちょっと話してみたいなと思います。そもそも発達障害って、いろいろねこう一つじゃなく、こうその子にとっていろいろな、この見られる症状ってあるんですよ。その子は発達障害の LD 学習障害だけが、見られる、ちょっとね偏っている部分っていう子もいれば、またもう一人の子は学習障害もありながら ADHD、 ちょっとこう、落ち着きがないと言われたり、あとはね忘れ物が多かったりとか、そういった部分で学習障害と ADHD2 つ併用して見られるっていう子もいます。そういった中で時には広汎性発達障害、自閉症を、持ちながら知的障害も含まれて、見られる子もいたりします。なのでね、一つだけの症状、一つだけのこういった障害の部分が見られるんじゃなく、いろいろなものが、合わさって見れる子もいる。もうそれはね、もう本当にそれぞれ同じ発達障害を持っていると言われている子もみんな違います。私の三男くんは知的障害という部分で、診断を受けました。でそこからいろいろ診断をね、毎回診断書を取りに行くんですけれども、発達障害、広汎性発達障害とか、ADHD は診断名は受けないんですが、私から見ていると時々やっぱり落ち着きがないので ADHD もあるのかなとか思う部分もあったり、あとは、同じことを繰り返すっていうのはないから広汎性発達障害はないのかな、あるのかなとか、そこは分かんないですけど、知的障害だけ とは私は思っていません。まあ、診断を受けたらもしかしたら診断名がつくかもしれないし、診断名がつかないかもしれないし、わからないんですけど、そこはまた私が、まあ、受け止め方もちょっとあるので、その子がもしも ADHD があるにしろ、まあ、診断をね受けたり受けなかったにしろ、その子はこの三男くんはまあ落ち着きがないので、じゃあ落ち着きがない部分どういった感じで、サポートしていけばいいかなっていうのは、この ADHD の勉強をしていたり、そういった感じでサポートをしていったらいいよっていう部分を、いろいろな方からも聞いているので、そこは私の部分では助かってますよね。診断を受けていなくてもこういった場面ではこういったことがいいっていうのを、そういえば聞いたな、そういったことでちょっとやってみようって、その子のサポートの仕方で、関われているというのは、診断を受けなくても私にはすごくプラスです。診断を受けたから取り組むとかではなく、受けていなくても何かちょっと似たような症状が見られるんだったから、こういったことしようって取り組んでいるので、そこはね、まあ、私の受け止め方でそうできているんであって、そうなのかなと思います。まあ、そこで知的障害、三男くんはその知的障害というのを診断を受けているので、その知的障害というのは、じゃあちょっと何かというのを説明しますと、まあ病院ってね、診断を受けるときにお医者さんは障害という言葉を使えないので、これはあくまでも病気の病名としては障害とは言えないらしいんですよ。なので病院で診断を下す、下されるとき、医者が、ちゃんと診断名を言うときは知的障害とは言わんず、この子は発達遅滞ですって言われるんですよ。発達が遅れているって、まあ、漢字では書くんですけれども、発達遅滞ですって言われます。で、福祉用語で知的障害というんですが、まあだから簡単に言えば発達遅滞イコール知的障害なんですけれど、病院ではお医者さんは発達遅滞と診断を言います。そこでこの知的障害なんで、まあ知的障害って言いましょうね、知的障害と、まあ、じゃあ診断されました、そこでね、大きくよく初めに見られるのかな、やっぱり、発達の全般的な遅れですよ。三男くんの場合は運動面が、一番やっぱりよく見られましたね。首が座るのが遅い、そしてハイハイ、まあ、寝返りも遅かったし、ハイハイも遅いし、あとは歩くのも遅かったという部分で、その運動の面で見られる発達がものすごく遅れていました。そしてその後やっぱり言語発達、言葉を喋るのも遅い。なのですごくね、発達遅滞っていうのは本当に分かりやすく言うと、発達が本当にこうゆっくりゆっくり、もうとっても、遅くなんですけど、ゆっくり、成長していくっていうのが、まあ簡単な言い方かな。私はですよ、決して発達が、止まるということはないとは思うんですよ。わからないですよ、私はですね、三男くんを見てそう感じてます。本当にゆっくりだけどちゃんと成長しています。三男くんは2歳で歩けるようになりました。で、そこから、言語が、まあ言葉がね、喃語と言ってもいいように片言なんですけれど、一つ一つこう言えるようになったのも本当に、3、4歳かな、遅れてますよね。だけどできるようになりました。そしてこの今2年生、今じゃ何ができてるかっていうと、まあ、走ることはできるようになりましたよ。そして、あとは読み書き、読むということも自分の名前を読めるようになりました。シロマ、その詩が何かとかね、読めるようにもなりました。そして自分の、名前を書くこともできるようになりました。そこから最近はあいうえおも読めるようになりました。2年生にとったらとっても遅いです。 まだ2年生でこのレベルですが、でも三男くんの中では1年生にできなかったことが今できるようになったんですよ。だから発達遅滞、知的障害というのは本当にゆっくりだけど、それでもちゃんとゆっくりゆっくり成長して、それがちゃんと見られるようになるというのは、私は三男くんを通してすごく感じます。それがね、知的障害でとっても一番ねすごく感じる部分かなと思います。そしてね、まあ知能指数というもので、この知的障害というものは、診断をね、どれぐらいのレベルというもので診断受けるんですけれども、三男くんは知的障害の重度と今診断されています。そこがね、いろいろね診断の IQ、知能指数をねこう調べるわけですけども、いろいろな心理士さんがちゃんとこう、知能指数を検査でねやるんですが、そこでだいたい IQ70 ぐらいが70を目安に、発達が遅れているとか、まあいわゆる健常者と言っていいのかな、発達がまあ今のところ大丈夫ですよっていうので70を基準にしています。普通の人がね、普通の人って言ったらあれですけど、健常者だいたい、よく平均 IQ100 と言われている中で、その IQ70 を基準にそこの70よりいかなければ発達が遅れているっていう部分に入ります。なのでその基準がね、また発達障害でいうとグレーゾーンって言われる部分でしょうね。本当にスレスレの部分だからこそ難しい部分なのかなと思いますが、そして発達、知的障害なんですけれども、70を、まあ、あの下回ったら、いろいろこの知的障害の重度、まあ中度、軽度っていうことで、その知能指数に応じてこう分けられます。三男くんはこの今の年齢に応じて、小学校2年生のレベルで考えるとすごく発達の面で遅れているので重度ですよと、まあ、診断を受けていますが、私はこれはあくまでも診断ということで、この子の、まあ、今の状況を診断という形で教えてもらっているだけで、そこに あんまりねとらわれず、三男くんを見ながらいろいろ成長を、サポートしていこうっては思っています。ちょっと本当に今日ね簡単にしか説明できていないんですけども、知的障害というのも、まあ、発達障害の中に、含まれながら、いろいろいろんな他の発達障害の症状にと併用しながらも見られると言われています。一番知的障害のもう一番わかる遅れっていうのが発達全般的な遅れ、そこからねその子なりにその子のペースでしっかりと本当にゆっくりだけど成長していくというのは私は、思っています。でその成長していくこのね、もうどこまで成長していけるかなんて私の中では分かりませんもしかしたらこの段階でこの子はこれ以上は伸びないのかもしれないって思う部分はある程度出るのかもしれませんけど、それはね周りのやっぱり本当にサポート、そして環境づくりでどこまで伸びるかは分からないので、それは無知数だと思います。だから本当にいろんな面でいろんな子、いろんなことをこの子に教えてあげたいなと思うし、サポートしていこうって、いろんなことを見せて、感じさせて、環境でね変わると思うので、そこはもっともっと、伸ばせれるんであれば行きたいなと思います。また、三男くんのねいろんな面が見られながら、知的障害と診断されている三男くんですけれども、そこをねもっと私たちが周りが本当に、援助できて いってこの子をサポートしていきたいと思います。 2019年8月に那覇市久茂地にオープンした It's Me は女性に特化した新しいコワーキングスペース。サーモンピンクで統一された内装は訪れるだけでワクワクする空間をイメージしてデザインされました。 It's Me で用意されているのは無料のネット環境にコンセント、書籍やフリードリンクサービスなど、お仕事や移動中のちょっとした隙間時間にもお立ち寄りいただけます。また働くお母さんや育児産休中の方でも気軽にお使いいただけるようキッズスペースや快適なソファー席も完備。ワークスペースとしての利用だけでなく、アクセサリーやスキンケア商品の販売、女性に特化した様々なイベントも開催しています。県外から沖縄へやってくるトレンドの配信、インフルエンサーによる講演会、女性の働き方に関するキャリアセミナーなど、流行に敏感で向上意欲のある女性たちがつながり刺激し合える環境を目指します。さあ今日も、曲をお届けしたいと思います。この曲は私とっても大好きです。もう昔から大好きなんですけれどね、すごくね、あったかくなる、暖かくなるね、あの曲です。聴いてください。 D51 でコウノトリ。あっという間にエンディングのお時間です。今日ですね、11月21日、この後ですね、14時より、お母さんたちが集まって、みんなで情報交換ができるユンタク時間を、西原町のレンタルスペースジュエルというところで開催しますので、ぜひぜひお時間に都合の合う方、お待ちしてます。参加費500円です。美味しい、まあね、おやつやコーヒー、紅茶なども準備してますので、ぜひお時間ある方、レンタルスペースジュエル西原町にありますよ。この後14時からです。ぜひ待ってますので、お越しください。それでは今日もお時間ありがとうございました。また来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。バイバーイ。